ハレルヤ、素晴らしい主の御名を心から褒めたたえます。皆さんおはようございます。します、ハレルヤ、感謝します。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みしたいと思います。今日はエペソ人への手紙5章11節から20節です。新改訳2017でお読みいたします。身を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っていることは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされます。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ。死者の中から起き上がれ。そうすればキリストがあなたを照らされる。ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。また、葡萄酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ、御霊に満たされなさい。主と賛美と霊の歌をもって、互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい。いつでもすべてのことについて、私たちの主、イエス・キリストの名によって、父である神に感謝しなさい。アーメン。今お読みしました部分が今日のテキストの指定箇所ですが、文脈的には明らかに5章の1節からつながっています。ここでこの手紙の著者であるパウロは、この世の闇と光を対比させるようにし、光によってその闇が照らされ、力を失うことが神が願っておられることなのだと主張しているのです。では彼は具体的にどのように語っているのでしょうか。第一のポイントです。11節にはこう書かれています。実を結ばない暗闇の技に加わらず、むしろそれを明るみに出しなさい。暗闇の技とは何でしょうか。5章3節4節には、みだらな行い、汚れ、むさぼり、わいせつなこと、愚かなおしゃべりなどの行為が挙げられています。それらは言うまでもなく、キリストにあがなわれた聖徒としてふさわしくないこと、神が忌み嫌われることであって、そのようなことを平気で行っている者たちを、パウロは5節6節において偶像礼拝者、不従順の子らと呼んで非難しているのです。そしてパウロは11節において、そのような実を結ばない暗闇の技に加わらず、つまり加わるなと言っています。2版3版では仲間入りしないでと訳されています。仲間になるとは仲良くなることです。好意を抱くということです。ではどうして彼らは神が忌み嫌われることをあえてするのでしょうか。それはそうすることによって、彼らのうちにある肉が喜ぶからです。そしてその肉は私たちのうちにも あるのです。今日を含めて3週にわたってパウロ書簡をテキストとして学んでいますが、主はコリント書から、ローマ書から、そして今日のこのエペソ書から同じようなことを私たちに語っておられます。すなわち、肉にではなく御霊に属するものとなりなさい、古い文字にではなく御霊に従うものとなりなさいということです。そしてそれは言い方を変えれば、あなた方の肉を喜ばせることによって御霊を悲しませないようにしなさい、御霊に喜ばれるようになりなさいということなのです。五章十節にも、何が主に喜ばれることなのかを吟味しなさいとあります。主にあがなわれて、人格を持った清いお方である聖霊様が一人一人を見当とし、うちに住んでくださっているということを、私たちは決してどんな時にも忘れてはならないのです。第二のポイントに移ります。11節の後半でパウロはこう言っています。むしろそれを明るみに出しなさい。それとは、その前に書かれている暗闇の技を指していますが、それを、暗闇の技を明るみに出すとはどういう意味なのでしょうか。ちなみに、この明るみに出すと訳されている言語には、非難する、あるいは誤りを認めさせるという、もっと直接的な意味がありますが、この闇と光の対決という、ここでのパウロの主張に沿って明るみに出すと訳しているのです。したがって、明るみに出すとは、暗闇から引っ張り出して光にさらす、もうあらわにするということです。13節には、しかしすべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされますとあります。では、どうやって具体的にそのことを実現するのでしょうか。暗闇の技が、教会の外であれ、中であれ、他者のうちであれ、自分自身のうちであれ、その暗闇の技を明るみに出そうとするとき、そこにはそれを妨げようとする力との戦いが必ず起こります。そしてそれに対して、私たちの肉の力で、あるいは人間的な方法によって戦おうとするならば、その力の背後にある悪魔の巧妙な策略によって、私たちはその暗闇の中に逆に取り込まれてしまったり、あるいはその戦いによって深い傷を負ってしまい、そこから回復することに大きな困難を覚えたりするのです。 そのように暗闇の技を明るみに出すときに生じる戦いとは、人と人との血肉による戦いではなく、それは闇と光の対決、悪しき勢力と神との対決という霊的な戦いなのです。だからこそ暗闇の技に対して単に非難したり誤りを認めさせるということではなく、その暗闇の技をもう引っ張り出して光にさらす、つまり祈りによってそれを神の前に連れ出さなければならないのです。そうするならば、神ご自身がその戦いに勝利され、私たちはその主の勝利に預かるものとされるのです。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったとヨハネが言っている通りなのです。第3のポイントに移ります。14節をもう一度お読みします。明らかにされるものは皆光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、起きよ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされる。最初の文章が引っかかります。明らかにされるものが皆光であるとはどういうことなのでしょうか。明らかにされるという言葉は前の13節からのつながりですが、その13節には先ほども読みましたが、すべてのものは光によって明るみに引き出され、明らかにされますとあります。つまり神様が明らかにされることはすべてのことであって、そこにはもちろん暗闇の技も含まれているのです。だとすると、暗闇の技が光となるとパウロは言っているのでしょうか。もしそうだとしたら、果たしてそのようなことが起こり得るのでしょうか。さらに14節でパウロは、それでこう言われていますと言って言葉を引用しています。それが聖書のどこから来たのかは不明ですが、キリストがあなたを照らされるとある通り、ここでもパウロは人がキリストによって照らされるとき、闇が光にさらされ、隠されていたものがあらわにされ、影が消え失せ、そこにキリストの光だけが輝くようになるということを、その言葉によって言わんとしているのです。パウロはキリストに現れたこの手紙の宛先、エペソ教会の信徒たちにすでにこのように言っていました。5章の8節、あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供として歩みなさい。闇が主にあって光とされた、それは驚くべき言葉です。そしてそれはすべての生徒たち、私たちに対しても語られている言葉なのです。 14節の先ほど見た最初の文章は少々舌足らずのような言葉ですが、パウロの心にはまさにそのことが思い浮かんでいたに違いありません。すなわち明らかにされるもの、明るみに出されるものはたとえ闇であっても主にあって光とされるという真理なのです。実際その意味を汲んで口語訳、また新共同訳という聖書では明らかにされるものは皆光となるのですと訳されています。総額お願いします。16節にはこうあります。機会を十分に生かしなさい、悪い時代だからです。ここで生かしなさいと訳されている言語には買い戻す、贖い出すという意味があります。今私たちの生かされているこの時代はますます悪くなり、闇が広がり、私たち光の子供たちの光も消されようとしています。しかしだからこそ主はパウロを通して私たちに命じておられるのです。あなた方は確かに光の子供であって、光として輝く機会を奪われてはならないと、それを取り戻しなさいと。暗闇の技に加わらず、きっぱりと縁を切りなさいと。それが私の御心なのだと。そして主は私たちに約束しておられるのです。暗闇の技を明るみに出すならば、私のもとに持ってくるならば、光である私がそれを照らし、その闇を光として輝かせようと。それを妨げようとする者に私が打ち勝ち、その勝利にあなたを預からせようと。それが私の強い願いなのだと主は言われているのです。あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。主イエスは弟子たちにそう言われました。主は光の子供とされた私たちをそのようにこの闇を照らす光として、主の光、世の光として、闇を光とするための存在として尊く用いてくださるのです。そのことを覚え、今週も光の子供としてふさわしく、それぞれの置かれたところで主にあって光を放つものとさせていただきたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたが御一人子のイエス・キリストのその十字架と復活による贖いによって私たちを罪から救い出し、その闇を光に変えて、私たちをこの 汚れた、この取るに足りない私たち一人一人を光の子供としてくださったことを覚え、心から感謝いたします。時代はますます悪くなり、闇は広がり、この世界を覆っています。そしてあなたはその光の子供たち一人一人を用いて、その闇を光に変えようと計画して願っておられることを覚えます。主よ、どうか私たちが光の子供としてふさわしく整えられ、その光との子供としての働きをこの世にあって全うすることができますように。主よ、あなたの御心にかなうものとしてさらに私たちを清めてください。闇の技に仲間入りすることなく、きっぱりと縁を切って、主よ、あなたが願っておられるその道を右にも左にもそれぞれにまっすぐに歩み続けることができるよう、どうか助け導いてください。主、あなたは光として来られました。そしてその光をさらにこの闇に輝かせようと願っておられます。どうかそのために私たちを用いてください。この群れを、この教会を用いてください。今日の御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。